ロックラッシュレディオ、続いては田中アート。
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日もいいチリチリ加減のヘアスタイルで、
もう取れてきちゃったっすよ。またかけますよ。
ドレッド、
ツイストです。
あ、ツイスト。
ドレッドはかけれないですよ。
それではそんなね、あのチリチリパーマの田中アートさんと、
はい、
今日はこのコーナーから行ってみましょう。
田中アートのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。
はい、今回はね、何にしましょうかということを田中アートさんと話してたんですけど、デビッド・ボーイをピックアップしたいなと思いまして、今月の8日が誕生日なんです、で、今月の10日に亡くなってるんです、
そうなんですか。
だからそういった意味でもね、1月中にちょっとデビッド・ボーイピックアップしたいなと思ってたんで、まあ今回はですね、デビッド・ボーイをと思いまして、デビッド・ボーイはですね、イギリス出身のシンガーソングライターで、俳優としてもね、活躍したマルチアーティストなんですけど、田中さんはデビッド・ボーイはどのような印象ですか？
もうかっこいいでしかなかったですよね。俳優というか、あの、顔もかっこいいじゃないですか。
顔かっこいいですね。
すごいかっこよくて、ミュージシャンだと思ってなかったかもしれないですね、最初。見て、
ビジュアルだけ、写真とか見てて。
で、デビッド・ボーイがこの写真の人と一緒って最初思ってなかったですね。でも、歌もすごいいいですけどね、最高ですけど、全然別物だと思ってましたね。
確かに、あの、時期によってね、髪型も服装も全然違うので。
そうなんですよ。
ユッキーはデビッド・ボーイは
お名前だけっていう感じですね。メイクとかされてました？
バンバンしてますよ。
じゃあなんとなく、
もう走りですよね、そういうの。
そうですか、はい、じゃあなんとなくこう全体の雰囲気は、でもちろん名前はね、もう知らない方もほぼいないかなって思うくらいも有名な方です。だから詳しくはあまりよくわからない。
なるほどね。あの、田中さん好きなアルバムとかよく聞いたアルバムとかあります？
でも俺特に全然そういうのはないですね。あの、曲は知ってますけど、あの、自分で買ったりとかはしてないですね。ただあの、曲は結構知ってるのはありますけど、自分で持ってたりするのかな、持ってるかなっていうのが分かんないぐらいですね。当時その人気のあるアーティストとかは分かんなくても買ったりはしてたんで、もしかしたらあると思うんですけど、
とりあえず聞いてみようって。
そうです、そういうのはジャケだけで選んだりとかして買ったりしたぐらいかな。だから そんなにあの すごい好きで買ってるっていうイメージはないんですけど、曲はかっこいいなと思ってました。
まあ、私はね、やっぱりあの70年代初期のグラムロック時代のデビッド・ボーイがやっぱ好きで、デビッド・ボーイを最初に聞いたのがこの頃のやっぱりアルバムでね、まあそういった意味で思い入れ深いですけどね。で、特に1972年にリリースされたあのジギースターダスト、
そうですよね、
このアルバムはね、よく聞きましたね。当時ね、私中学生だったんですけど、もうジャケットがかっこよくて、もうなんていうのかな、あ、こんな感じの人がいるんだっていうね。まあ、それこそあの、衣装もメイクもド派手でね。
そうですね。
まさにこう、スターっていう感じだったんでね。で、後々こう、ジギースターダストがコンセプトアルバムだったっていうのをね、知ったんだけれども、まあ、コンセプトアルバムっていうこと自体、その当時わかんなかったんで、後々ね、あ、アルバムを通して一貫、としたコンセプトの内容、曲作りになってるっていうのが、ああなるほど、コンセプトアルバムっていうんだなっていうのもね、知ったのがこのジギースターダストというアルバムだったので、そういった意味でもね、すごくこう印象深いですけどね。ジギースターダストとかアルバム聞いたことあります
か？それもちろん聞いたことありますね。
ね、
はい。もうその俺もでもそのイメージが一番強いですかね。その後とかも知ってる曲ありますけど、いっぱい出てるんで。でそこが一番インパクトあったのかな。だか一番知ってる曲が多いですね。
確かにね。これユキ、あのこの今言ったジギースターダストっていうアルバムのコンセプト内容、どういうもんかっていうのを多分ご存知ないと。
多分絶対
100%, 100%
まあまあまあまあ、と思います。はい。まあ、リスナーの皆さんにもね、ちょっと説明するとですね、ジキーというね、バイセクシャルのロックスターが人類滅亡の危機を救うためにやってきたっていうストーリーなんですよ。そう。そしてそのロックスターのジギーの成功から没落までを描くストーリーがアルバム1枚になってるという、そういうコンセプトなんですけどね。はい、まあ、後々ですね、1980年代になるとですね、レッツダンスを、アルバムレッツダンスをね、リリースして、これがもう世界的に大ヒットするので、まあ、すごいスタイリッシュな感じのデビッド・ボーイになったりね、するんですけど、私、その後にですね、80年代後半にね、ロックバンドのボーカリストになりたい、一、ボーカリストになりたいっていうことで、ティーンマシーンっていうバンドを組むんですよ。はい、これなんかすごくなんかシンプルなロックバンドで、これもすごいかっこいいなという感じなんですけどね、デビッド・ボーイは。
ティーンマシーンですか？
ティーンマシーン。ちょっとぜひ聞いてみて。は
い、聞いてみたいですね。
うん。なんかデビッド・ボーイがなんかもうド派手なステージとか、ライブパフォーマンスに、ちょっとこう、距離を置きたいっていうか、それで一、ボーカルとして、バンドのボーカルになりたいっていうことで作ったバンドなんだけど、すごくね、シンプルなんだけどかっこいい。ぜひここもおすすめなんで聞いてもらうといいかなと。
わかりました。
うん。じゃあここで、デビッド・ボーイの曲を行くんですが、
はい。
選曲は田中さんということで。
そうですね。
どの曲行きましょう。
これ、自分の高校ぐらいからの先輩が、一個上の先輩で、いまだにうちの箱を、使ってもらってる人がいるんですけど、その人がエレキなんですけど、で一人で弾き語りをするんですけど、それがすげえかっこよくて、改めて聞いたらやっぱ本物すごいかっこいいなと思ったので、この曲にしました。デビッドボーイでスターマン。Loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a
デビッドボーイでスターマンでした。
はい。まあ先ほどね話してたジギースターダストにね、
はい、
収録された曲なんですけれど、かっこいいよね。
かっこいいですね。
うん、私は多分何曲も知ってると思う。
曲は聞いて
ると思うんだよね。多分ね。
やっぱりこう世界的に売れてた人だからね。
多分曲紹介もしてるんだと思う。生放送の時にリクエストいっぱいいただいてて、うん、デビッドボーイっていうのは自分で何十回かな言った記憶はある。でもあんまり記憶は。
まあそれはそれでいいと思う。はい。
ね、いい曲よね。
いい曲、この曲もいい曲だしね。うん、私あのヒーローズとか好き。
ああ、いいですね。
デビッドボーイだと、いいですよね。
かっこいいんだな。
うん。
はい。素晴らしいですね。やっぱ、かっこいい曲いっぱいありますね。改めてまた聞きたいと思います。
すごいなと思うのが、自分が好きなアーティストだけの CD を買うんじゃなくて、田中アートさんは、あ、いい曲だなと思ったら、CD も。
もうそもそも曲も聴かないで買ったりしてました。ジャケでかっこいいな。
ジャケ買いってやつですか。
本当に全然興味のない音楽とか持ってますよ。なんだこれはみたいなのもあります。
だから今なんかさ、ほら、インターネットがもう主流でしょ、うん、だからちょっと検索すれば音を何でも聞きちゃうじゃないですか。
あ、ですね。
そう。だけどあの当時はね、もちろんないから。
ないですね。
なんかこう、今こういう音楽が流行ってる、こういうアーティストが流行ってるっていうと、もう買うしかないもんね。はい、
そうですね。
あ、そっか。
うん。
で、うすら情報があって、こうだろうと思って買ったのが全然違かったりとか、うん、違うアルバムだったりとか。 結構ありましたよね。
で、聞きたい曲が入ってない
とか、ね。そうです、そうです。ガチャポンみたいな感じです。
とりあえず買ったアルバムが、あれ聞きたい曲入ってなかったとか。
そうなんです。いかにも入ってそうな帯だったりするんですよ。うん、で、それで人気のって言って次のアルバムだったり。おいって。
今日はデビッド・ボーイをアーティストピックアップとして紹介していただきました。続いては、田中アート。心に響いた一曲です。
はい。
田中アートさんに一組のアーティストを選んでいただくんですけど、これは
一年に一曲ちょっと自分でレコーディングとかを携わって、それを3月の11日に発売するっていう第一弾のアーティストとして今回2ヶ月にわたり流させてもらってる一曲になりますね。
うん、サブスクで発売ということで、はい、今月1月と来月2月2ヶ月間にわたって一組のアーティストのこの一曲を押していただくと、
はいはい、
私たちももう、ね、歌えるようにならないといけない。
これはいい使い方ですよ ね。何回も聞いて知ってもらえるかなと思って、
うん、
はい、
ではでは心に響いた一曲紹介お願いします。
はい、それでは聞いてください。中尾と草場で明かり。
生きててよかったってことが時々ある。ここまで来てよかったってことが時々ある。何にも怖くないってことが時々ある。このまま終わっても構わないってことが時々ある。間違って曲がりくねった道に時々ある。一人じゃないって思えることが時々ある。ありがとう、それだけでいられることが時々ある。他にはもう何もいらないってことが時々ある。もがいて曲がりくねった道に明かりが灯っていく。それだけがまっすぐに
しててよかったってことが時々ある。
田中アート心に響いた一曲、中尾と草場で明かりでした。
はい、いい曲ね。
はい、うん、ありがとうございます。
3月11日にサブスクで発売されるということですので、はい、またそこに近くなったらもっともっと詳しくお話を。
そうですね、
あとこれはレコーディングをしたんですけど少しずつ音が変わってるかもしれないというお話でした、
ね。うん、そうですね、まだ完成品という状態じゃない、うん、ところを聞いてもらったりしてるんで、でそのまま完成品になる可能性もありますけど、うん、ただそこら辺も、毎週楽しみにしてくれたらいいなと思っております。
今回は先週と一緒です
それを言わない方がいいです。言わなければあ変わったかもと思うじゃない。ここ変わりましたみたいに変わってないよって言えばいい。
ケイズドリームのライブの情報はケイズドリームのホームページをご覧ください。田中アートさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、今月は東京高円寺にあるライブバームーンストンプから、もうこのコーナーでおなじみの安店長に登場してもらいます。
リモートでのご出演です。安さん、こんばんは。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
安店長がね、今週ムーンストンプがおすすめしたいアーティストっていうのを事前にもらってて、シックスティントーンズをね、
はい、
うん、紹介したいっていうことだったんですけれども、
はい、
ボーカルの井上さんがね、はい、今月の5日に亡くなっちゃったっていうことでね、非常にちょっと私も同世代のアーティストでよく一緒にライブもやったし、このロックラッシュレディオにもね、ゲストで2回ぐらいかな、うん、はい、スタジオに来てくれたりもしてたんで、ちょっとね、はい、やっぱりショックだなっていうのがあるんだけど、うん、安店長はやっぱりね、仲良かったですもんね。
そうですね、もうとても思い出深いというか、僕もね、そのラスティックとかをやってたので、まあ、バンジョーを始めたきっかけっていうのも、やっぱりトンズだったりもしたので、
うん、
とても、なんというか、思い出深いアーティストです。はい。
ね、ムーンストンプのね、トイレに行くとね、
はい。
シックスイントーンズがメジャーデビューして、一回解散して、
はい。
何年か後にね、再結成してって、大々的にやりますよ、みたいなね。
はい、
時の復活ポスターがトイレに貼ってあったんで。
あ、そうですか。
そう、なんかね。
で、僕がね、2年間かけてちょっと口説いて再結成させたので、う
ん、ああ、
そう、とても、うん、だからとても残念ですね。はい。
まあちょっとね、井上君自体がね、ちょっと肺の病気になってるっていうのは、うん、まあ本人から私も聞いてて、はい、まあ今回ちょっとインフルエンザで、うん、亡くなっちゃったっていうことなんだけど、はい、まあ、はい、うん、まあ仲間内からね、連絡が来て、うん、で、すぐにヤフーニュースにも出ててね、
はいはい、
うん、ああ、もうちょっと本当、もうちょっと会っときたかったなっていう、うん、感じなんだけどね、
はい、
うん、まあ確かにこう、井上くんがね、アコーディオンを弾きながら歌って、
うん、
そしてバンジョーがいて、みたいなね、うん、和製ポーグスみたいな感じで ね言われて、
はい、
まあ、いわゆるアイリッシュパンクのこう先駆者的なね、はい、バンドだったんですけど、はい、まあ、最初はね、でもあれだよ、パンクバンドだったんだよ、結構。
あの、知ってます。ガレージランドとかやったのも知ってます。
ね、はい、あの当時、私なんかもよく一緒にライブハウスでライブやって、なんか途中で井上くんがアコーディオン持ち出して歌って、はい、あれよあれよという感じでね、 うん、でポークス好きって言ったらもうポークスやっぱ大好きって言っててね、
はい、
うん、まああれからでも本当に日本にねアイリッシュ系のパンクバンドっていうのがね、うん、入り出したっていう感じでした。
そうですね、そうですね、はい、
そう、まあゲストの方にもねなんか来てくれて、うん、なんか当時の写真がねもうちょっと残ってればね良かったなと思うんだけど、
はいはい、
番組もかなり長いことやってるもんだから、
う
ん、
はい、
その当時の写真がねどこ行っちゃったかなみたいなところもあるんだけどね、
うん、
まあじゃあここでシックスイントーンズの曲をやっぱりね聞かせてもらいましょうか。
はい、はい、やっぱとても一番思い出深い、白銀を超えてをお聞きください。
シックスティーントーンズで白銀を超えてでした。
はい。まあ、思い出すね。
そうですね。この曲はあれなんです。もうとても僕もね、一番好きな曲なんですけども、うん、ムーンストンプの17周年の時にシックスティーントーンズが出てくれた時に、うん、僕がバンジョーを弾かしてもらったんですよね。
ああ、そこそっか。
で、小田くん、そんだけ思い出深い曲です、これも。
はい、ね。もう、白銀を超えて天国に行きたいってね。もう、行っちゃってね、もう。
はい。
うん。まあまあまあ、でも、なんか本当、同世代が最近、私の周りでも、うん、あれだったんで、こう、ちょっと、身近に、こうね、死を感じるような年頃になっちゃったなと感じております。
はい、
井上さんのご冥福をお祈りいたします。ヤスさん、今週もありがとうございました。
はい、はい、とんでもないです。ありがとうございます。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
高円寺ムーンストンプ店長ヤスさんでした。